こんにちは、細江です。今回はですね、ダイエットカウンセラー大百科という新しい教材を販売するんですけれども、それにあたって内容の詳細をですね、ご説明していきたいと思います。ダイエットカウンセラー大百科というのはどういう方に向けて制作をしたのかというと、これからダイエットカウンセラーの活動を始めていきたいけれども、何をすればいいかわからないですっていう人に向けて制作しました。で、特に教室に来れない方向けですね。教室でダイエットの知識やカウンセリングの技術というのをお伝えしてるんですけれども、その教室には行ってみたいけれども、ちょっと今は事情があって行けないんですっていうような方に向けてですね、この教材を学ぶことで教室で学んだことと同じような内容っていうのが身につきますよというものをセットにしてお届けするものとなってます。で、このダイエットカウンセラーの活動に必要な3つの柱というのがあって、その1つはですね、まずダイエットの知識ですね。で、2つ目はカウンセリングの技術で、3つ目はブログの書き方ですね。このブログの書き方というのは、自分の活動を進めていくにあたって案内を出したりとか、こういうことやりますよと告知をする必要が出てきますよね。で、その際に今はブログが無料で使えるものが多いので、そういったものを活用して自分のことを PR していくのがやりやすい方法なんですけれども、なのでこのブログの書き方というのも身につけておきたいんですね。ダイエットの知識とカウンセリングの技術とブログの書き方で、この3つですね、この3つを学んで最初の一歩を踏み出してみませんかというのが、今回の教材の提案したいことなんですよね。つまりこの教材というのは、ダイエットカウンセラーの活動に必要な知識や技術だったり、その広め方を学ぶっていうことですね。知識や技術やその活動の広め方を学ぶというものだと思ってください。知識や技術というのは、1対1でダイエットカウンセリングを行う際に必要な知識や技術というのが身につくっていうことですね。そのダイエットカウンセリングを行う際には、ダイエットの知識やカウンセリングの技術というのが必要になってくるじゃないですか。で、そういったものを学べるものとなってます。ダイエットカウンセラーになりたいなっていう人のための教材だと思ってください。で、この教材の内容なんですけれども、動画が合計で15本あります。で、音声が合計で20本ですね。なので合計すると35本のコンテンツがある大ボリュームの大百科となってますので、で、そのコンテンツは僕と彩子さんで2人で制作しているので、それぞれ今からですね、説明していくコンテンツで、ここが細江が話している、ここは彩子さんが話しているみたいな感じで説明をしていきます。この大百科のコンテンツの方向性としては、3つの大きな柱っていうのがあります。1つがダイエットの知識を学ぶっていうこと。で、2つ目がカウンセリングの実践方法を身につけるっていうこと。で、3つ目がブログライティングの基本を学ぶっていうことですね。この3つについて今から話をしていきます。まず1つ目の柱ですね、ダイエットの知識が学べるということなんですけれども、これはですね、何を学ぶかというと、体質別ダイエットと症状別ダイエットの基礎というのを学びます。体質別ダイエットと症状別ダイエットの基礎ですね。で、なぜこれを学ぶ必要があるのかというと、ダイエットを進めていく上で効率的に痩せようと思ったら、自分に合ったもの、その人に合ったダイエット法っていうのを実践していく必要があるんですよね。 なんでかっていうと、人はそれぞれ体質も違えば太ってる原因も違うので、痩せる近道を進もうと思ったら、その人に合ったものっていうのを取り組んでいきたいですよね。で、ここを外してしまうと、その自分の状態、相手の状態というのをチェックしないでダイエットを行うと、全く見当違いのダイエットっていうのを取り入れる可能性もありますので、そうなると痩せないっていうことになりますよね。カウンセリングの現場においても、もう何を言ったらいいか分かんない、この人に対してどういうアドバイスをしていいか分かんないっていうふうになってしまうことがあるんですけども、それはなぜそういう状況になってしまうかというと、クライアントの状態をですね、目の前にいる人の状態を分析できていないとそうなってしまうんですよね。正しく分析できていれば、今はこの人はこういうタイプで太っているというのが分析できれば、それに沿った戦略、つまりダイエット法ですね、それをお伝えすることっていうのはできるじゃないですか。でも分析ができなかったらですね、そもそもその人がどういう状態なのかっていうのがわからないと、もう何を言ったらいいかわかんなくなっちゃいますよね。そうすると何が起こるかというと、世の中で流行ってるようなダイエット法を進めてしまったりですね、とりあえず糖質制限が流行ってるから糖質制限をするといいと言ってしまおうとか、まあ、そういう感じになってしまうんですよ。まあ、そういう行き当たりばったりというか、山間のようなそういったアドバイスをしていると相手に結果が出ないということになりますので、そうすると結果が出ないと相手も残念ですけれども、こちらとしても評判が落ちるので、お互いにとって良くないですよね。なのでお互い、相手も痩せてハッピー、こちら側も評判が良くて嬉しいみたいな、そういう状態になるためにも、まずは相手の状態をチェックするっていうことをやっていきたいんですよ。そのために体質に合わせたダイエット法、体質別のダイエットっていうのが有効になってくるんですよね。で、今回の教材では体質別ダイエットの基本ということで、ちぶとりタイプのダイエット法と水太りタイプのダイエット法について学んでいきます。ちぶとりと水太りですね。なんでこの2つに絞っているかというと、カウンセリングの時にこの2つのタイプの方というのがとても多いので、ここのタイプの攻略法というのを知っていることで、いざカウンセリングになった時にですね、アドバイスができるようになりますので、重要な2つのタイプということで、ちぶとり、水太り、この2つの学ぶということを行っていきます。具体的にはどうやってちぶとりとか水太りを見極めればいいのかっていうことと、あとはどうやってアドバイスをしていけばいいかっていうダイエットの攻略法ですね、それについてお伝えをしていきます。こういう状況だったらちぶとりですよ、こういう状況だったら水太りですよと、でそれを解決するためにはこういうダイエットをしていくといいですよっていうふうに順序立てて話をしていきますので、でこれをご覧いただくことで体質別のアドバイスができるようになるっていうことですね。でもう一つですね、症状別のダイエットの基本というのも学んでいただきます。症状別ダイエットの基礎ですね。こう症状別ダイエットっていうのは何かというと、ダイエットを行っていく上で現実的に起こる問題ですね、現実的に起こることを題材にして、その解決策っていうのをお伝えしていくんですけれども、ダイエットを進めていくとすんなり体重が落ちればいいですけれども、そうならないこともあるんですよね。例えばどういうことが起こるかというと、ちょっとしか食べないのに太るんですとかですね、年々じわじわと体重が増えていくんですとか、まあ、そういった言葉がクライアントから出てきたら、僕たちダイエットカウンセラーはその背景を 想像する必要があるんですよね。そう、ちょっとしか食べないのに太るとか、年々じわじわと体重が増えていくっていうことは、こうなってしまうのは理由があるんですよね。その背景で起こっていること、体に起こっていることっていうのが分かっていれば、その対策というのをお伝えすることができますよね。その他にも食欲が収まらない時とかですね、リバウンドを繰り返してしまう時とか、食欲が収まらないとかリバウンドを繰り返してしまうとか、こういう言葉もクライアントからよく伺うんですよね。で、その起こっている背景、一体このクライアントにはどういうことが起こっているのかというその背景が想像できればアドバイスができるじゃないですか。でも逆にここの背景というのが分からなかったら、なんで食欲が収まらないのか、なんでリバウンドを繰り返してしまうのかということの原因、理由というのが分かっていなかったら、アドバイスのしようがないですよね。そういうふうにクライアントから言われたときに考え込んじゃうじゃないですか。例えばちょっとしか食べないのに太るんですとか、年々じわじわと体重が増えていくんですとか、食欲が収まらないんですと言われたときに、なんでそうなってるかっていうのが分かっていないと、こちらが知ってないと、なんでこうなってんのかなっていうふうに考え込んじゃうじゃないですか。そうすると止まっちゃいますよね、そこで。で、止まってしまうとカウンセリングとしては成立しないので、あらかじめこういったことが起こる背景っていうのを知っておいて、で、対策も学んでおきたいんですよね。で、こういうことが分かっていると、いろいろなケースに対応できるようになってきますので、で、これはですね、学んだこと、ダイエットの知識と現実というのを結びつけていく作業なんですよね。ダイエットの本を読んだり、講座に出たりとか、まあ、そういうことを行って、ダイエットの知識というのを身につけるじゃないですか。で、大事なのは、その知識を現場でどう使うかっていう、その活用方法ですよね。で、実際にカウンセリングの現場では、今お話ししたような言葉っていうのが出てくるので、その言葉と学んだ知識というのを結びつける、そういった習慣というのを持っておきたいんですよね。そこがカチッとはまっていれば、学んだ知識と現実的にその目の前の人が話していることというのがピタッと一致すれば、どうすればいいかっていうアドバイスっていうのは自然と出てきますので。で、これはですね、僕がこの仕事を始めてもうそろそろ8年経つんですけれども、その8年の経験からですね、よくカウンセリングの現場で言われる言葉をピックアップして、で、それについて解決策をお伝えしますので、まあ、これは実践ですぐに活用できるものと思っておいてください。まあ、今回お伝えしているこの教材の内容というのは、すべて現場で使えるものですね。無駄なものというのは入れてないので、すべて実際のカウンセリングの現場で活用できるものと思っておいてください。で、この症状別ダイエットについて話をちょっと続けるとですね、リバウンドを繰り返してしまうときというのがあるんですけれども、リバウンドを繰り返してしまうっていうのは、ただ単純に食べちゃったとかってそういう話ではないんですよね。リバウンドを繰り返してしまうっていうのは理由があって、その一つの理由っていうのはスタイル保有意識っていうのがあるんですけれども、そのスタイル保有意識というのを書き換えてないとリバウンドっていうのは繰り返し起こるんですよね。スタイル保有意識っていうのは何なのかというと、人の体っていうのは体型を一定に保つスタイル保有意識というのが強力に働いているんですよね。その設定されている体重のポイントというのがあって、そのことをスタイル保有意識と言うんですけれども、ここが書き換わっていないと何をやってもここに戻ってしまうんですよね。体重がちょっと減ったとか、そういうことが起こっても、ここのラインに戻るようになってるんですよ。で、リバウンドを起こさないためには、このポイントを書き換える必要があるんですよね。 で、このスタイル保有意識というのは初めて聞く言葉だと思うので、何それと思われたかもしれないので、ちょっと話を進めますけれども、ちょっと頭にですね思い描いてほしいんですけれども、今あなたがですねこれまでに体験している体重、自分の体重ですね、自分の体重で一番長い間体験している体重というのは何キロになりますかね。ちょっと頭に思い浮かべてもらってもいいですか。自分の体重で長い間体験している体重です。私はだいたいこれくらいの体重というのがありますよね。だいたい私の体重はこれくらいと、そう、これくらいと思いつくものっていうのを今ちょっとイメージしていただきたいんですけれども、できましたかね。その今イメージしていただいたその体重ですね、その体重があなたのスタイル保有意識として設定されています。頭に思い浮かんだってことは長い期間体験している可能性っていうのは高いので、それが強力に作用しているっていうことですね。だ、何をしてもだいたいそこに戻ると思うんですよ。ちょっと体重が減ってもなぜかそこに戻っちゃう。なんでそうなってしまうかっていうのは、それがあなたの設定ポイント、スタイル保有意識になってるからなんですよね。だ、リバウンドをしないようにするためにはそのポイントっていうのを書き換えておく必要があるんですよ。で、その症状別ダイエットの項目でリバウンドを繰り返してしまう時の対策というのをお話しするんですけれども、そこでですね具体的にはスタイル保有意識の書き換え方というのを学んでいきます。まあ、症状別ダイエットに関しては今お話ししたようなことですね。ちょっとしか食べないのに太っちゃうんですとか、年々じわじわと体重が増えていくんですとか、食欲が収まらないんですとか、リバウンドを繰り返してしまいますとか、そういう言葉がクライアントから出た時にどういうふうに攻略法を伝えていけばいいのかというのを学んでいきます。で、この体質別ダイエットと症状別ダイエットの基礎講座は僕がですね、細江が動画で講座をお届けします。動画の講座が合計11本ありますので、そちらで学んでいきます。次はですね、ダイエットカウンセラー大百科の大きな柱の2つ目ですね、